今朝の新約聖書マタイによる福音書第27章45節以下でありますが、このところはイエス・キリストが十字架の上で最後の息を引き取られた、その様子を描いています。マタイ福音書は主イエスが十字架の上で語られた7つの言葉というのがありますけれども、その7つの中からたった1つだけを取り出しているのであります。それはエリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。この言葉をイエス様は十字架の上でこの言葉を語ったと、この言葉だけをマタイ福音書は記しているのであります。いわばこの最悪の言葉の中に、しかしここに福音があるとマタイは語っているわけであります。最悪最低のところから実は新しい時が始まった、そう聖書は告げているのであります。45節、昼の12時に全地は暗くなり、その暗さは午後3時まで続いた、真昼の時間であったのに空は真っ暗になった。これは自然現象を通して光であるイエス・キリストが取り去られる、そういう時が来たということであります。その時発せられた言葉がエリエリレマサバクタニ、このイエスの語られた言葉を聞いたユダヤ人たちの中には、この最初のエリエリというこの言葉は預言者エリアを読んでいると、これは旧約聖書マラキ書に、見よ大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすという聖書の言葉があった。また終末の裁きの時には太陽が沈み真昼に大地を闇とするというアモスの言葉もあった。そういうところからそういうものを読んでいたので、これはいよいよ世の終わりの時が来たんだ、終末の時なんだと、そういうふうに思った者たちがいた。そこである者はすぐに十字架のイエスのところに近づいていって、足の棒の先に海面に水ぶどう酒を含ませて、それをイエスの口元にこう飲ませようとした、持ってって飲ませようとした。そしてエリアが、この預言者エリアが来るまでですね、イエスをこう生かしておくといったような、そういう生き延びさせようとした、そういうした人もいたけれども、その必要はない、エリアはすぐに来ると、そう言ってその提案がこう待てというふうに言った人もいた。現実はどうなったか、エリアが来るという期待は無残に破られた。そして午後3時になった時に、この50節に書いてあります。イエスは再び大声で叫び息を引き取られた。エリアは来なかった。ですから多くの人の目にはこのイエスの最後、無残絶望のうちにイエス様は死んだ、そういうふうに人々の目には見えた。ですから古代教会においても、その後もキリスト教を批判するときに必ずこのイエス様の言葉が取り上げられたんですね。キリスト教の教祖イエスは十字架につけられて死ぬときに、我が神我が神どうして私を、なぜ私をお見捨てになったのですかと言ったんだよ。こんなイエス様、キリスト教の教祖のイエス様にですね、イエスにですが、にどんな救いが期待できるだろうか。 まさにそのようにこの言葉を取り上げてキリスト教を批判したというのであります。マタイはですね、この福音書を書いたマタイはこのキリストの十字架上の言葉を書けば敵対者から絶好の攻撃目標を与えることになるということにはことは分かっていたに違いない。しかしそのことを承知の上でこの言葉を書き留めたと思います。まあ先ほども言ったようにここには福音があるんだということをマタイは確信していたからです。でそれだけではなくてこの言葉を書いたのは実は本当に実際にイエス様が十字架の上で語った言葉だったからだと思われます。この最初のエリエリという言葉は、ヘブライ語でこの詩編22編の出だしのこの言葉、マルコ福音書によりはですね、エロイエロイレマサバクタニという言葉を書いてるんですけども、これはすべて、マルコ福音書の方はすべてアラム語で書かれているということでありますが、ユダヤ人が日常使っていた言葉がアラム語であった。でヘブライ語の方はこの宗教的な言葉で学校であるとかですね、そういうところでこう使われていたということのようであります。いずれにしてもこのマタイ福音書はですからヘブライ語とアラム語と両方をですね合わせて書いている。レマサバクタニという方はアラム語のようですけども、最初の方はヘブライ語で書いていると。いずれにしましてもイエス様が実際にこの言葉を語ったゆえにこの言葉をマタイ福音書もマルコ福音書も書き記したというふうに言えるのではないかと思います。ちょっと聞きますと確かにこれは絶望の言葉であります。しかしここに本当の福音があるんだということをマタイは確信していたということであります。十字架の死は普通の人間には理解できない深い謎であります。我が神我が神というこの絶叫は実は最後の最後まで神に信頼し呼びかけておられたということを示しています。私たちが絶望した時は一体どうでありましょうか。神も仏もあるものかということになりまして、自暴自棄になってしまう。そういう時に私たちは一体神に対して呼びかけることができなくなってしまう。絶望した自分自身の中に沈んでしまう。神との関係が断ち切られてしまう。神は私を見捨ててしまったのか、見捨てた、見放されてしまった、そう我々は思い込んでしまう。これが人間の姿であります。これに対して主イエスキリストは絶望の極みにあってなおも我が神我が神と神に呼びかけ続けておられた。実はこれは普通の人間にできることではないのであります。我々だったら祈りをやめてしまう、それが普通であります。むしろしかしここには本当にイエス様がそういう絶望の中でなお我が神と祈っていることはイエス様が神の子であるということをむしろ雄弁に語っていると言えます。主イエスにとっては神が最も遠く感じられるような絶望の極みにおいて神はなおも身近におられるということを知っておられたということをこの叫びは示しています。全地は12時になって全地は暗くなった。朝の9時から9時にイエス様は十字架につけられたということが他の福音書に書いておりますよね。その9時から12時までは十字架のイエスキリストを見ることができた。 しかし12時になった時に真っ暗になってしまった、闇になってしまったと書いています。神は主イエスの十字架上の苦闘を闇の中に隠された。十字架は闇の中に沈んだ。私たち人間の目にはその姿が覆われてですね、見えなくされた。十字架は私たちが明るみの中で直視し論じ合うにはあまりにもそれは恐れ多い秘義でありますね。私たちは闇の中で初めて主の十字架を見ることができる。ある方がこう書いていましたね。私たちが主の十字架と対面するのは夜でなければならない。どういうことか。私たちの罪と不安と悩みが最も深い夜、あるいは闇、私たちの人生の闇の中でこそ私たちは十字架の主と出会うことができるということであります。私たちが人生のさまざまな危機の中で闇に覆われた時、私たちも初めてこの主と同じ言葉を私たち自身が発することになる。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。まあ、机の上での理論の上ではですね、このいろんなことを言うことができる。しかし本当に私たち自分の人生の中で、例えば苦しい病を経験する、本当にそのことを自分自身の身に経験するときに、どうして私をお見捨てになったのですかという、そういう問いが我々自身のうちから出てくるのではないかと思います。私たちはそのような真っ暗な闇の中で、なぜ自分だけがこのような目に遭わねばならないのか、どうしてこの理不尽な運命が自分の中にこう来たのか、あるのか、まさに漆黒の闇の中で一寸先も見えない時に、このキリストの言葉、エロイエロイラマサバクタニ、このキリストが見えてくる、あるいはこのキリストの言葉が私の耳にも入ってくる。今読んだ、今使徒信条の中に、読みにキリストは読みに下りという文言がありますよね。使徒信条の中でも読みに下るという、その言葉に我々自身もですね、そういうことに近いものを経験することがあると思うんです。さらに私たちはイエス・キリストの本当の苦しみは何であったのかということに思いを馳せなければならないのであります。もし肉体上の苦しみということだけであるならば、イエス様の両隣に同じように政治犯、この犯罪者、強盗がですね、政治犯がイエス様の両隣にですね、つけられていた。もし肉体的な苦しみということだけであるならば、この両隣の政治犯も同じ苦しみに遭っていたのであります。肉体の苦しみということであるならば。しかしイエス・キリストの本当の苦しみは何であったか。それは神の子であるにもかかわらず神との関係がなくなるという、そういう苦しみです。ピリピ人への手紙2章には、キリストは神の身分であられたが、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして人間と同じものになられたとあります。なぜ神は、なぜ自分は神の身分でありながら、その神の身分を放棄して死すべき人間と同じようにならねばならないのか。 自分にはどのような役割や使命があるのか、そういう問題であります。先ほど読んだイザヤ書59章には、主は贖う者としてシオンに来られる、これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる、あなたの口に置いた私の言葉は今もそして常しえに離れることはないと主は言われる。主は贖う者としてシオンに来られる。この贖うという言葉は、あるいは贖いという言葉は、神との関係を失ってしまった人間をもう一度神との関係を取り戻す、回復させるということであります。神との関係をもう一度取り戻す、回復する、それが贖うという、贖うもの、贖いということであります。ここで新約聖書の中からですね、まあ、2つほどの言葉を取り出してみたいと思うんですけれども、一つは神はどういう働きをなさったか、これはコリント人への第2の手紙ですね、5章の21節にこういう言葉があります。まあ、これ後で見ていただいても結構でございますけれども、コリントの信徒への手紙第2の手紙の5章の21節ですけれども、そこにこういう言葉があります。これは331ページになります。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。これは神がですね、私たちのために罪と何の関わりもない方を罪となさいました。これが神がなさったことだと書いてある。まあ、これは言い換えればですね、神が神の身分であった罪なきイエス・キリストを十字架の死の中に留めておいた、残しておいた。十字架から、これ前回もなぜイエス様は十字架から降りなかったんですかっていうのがずっと前、先週もですね話してきました。神はイエス・キリストを十字架の上に留めていたっていうんですよ。言い換えれば、十字架の上で御子を死なせたということです。十字架の上にイエス・キリストを放り出したということです。投げ捨てたということです。それは私たちのために、私たちのために、そして私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。で、2番目にはですね、じゃあこの時キリストはどういう働きをなさったか、これはローマ人への手紙の第5章というところ、5章の6節、というのを見てみたいと思うんですけども、ローマ書第5章の6節から8節ですね。これは279ページになります。279ページの第ロマ書5章の6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。キリストはここで、このキリストが私たちのために死んでくださったと書いています。死んだと書いています。 ガラテヤ書第2章には身を捧げられたという言葉がある、書いてます。キリストは私たちのために十字架に身を捧げられた。キリストは十字架の上に、まあ、神によって捨てられたというのが神のなさり方でありました。これに対してキリストご自身も自らを十字架の上に身を捧げた。神はキリストを十字架の上に置き去りにした。そしてキリストは自らを、キリストご自身も自らを十字架の上に自分自身を犠牲として捧げた。この二つを統合すると一体どうなるか。これがローマ書第8章の39節に書いてます。少し後のローマ書第8章の39節ですから、286ページになります。高いところにいる者も低いところにいる者も、他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ここに神の愛、キリストイエスによって示された神の愛とありますね。この愛というのは、愛にはいろんな種類があるということを我々が知ってますが、特にこの愛は神の愛、アガペーという言葉が使われていますよ。神の愛、そして罪なきキリストの死によって私たちは神の義を得ることができた。神ご自身もキリストを十字架の上に投げ捨てた。そのままにしておいた。放り捨てた。ここに神の愛がある。ただそれは私たちに神の義を得ることができた。キリストもまた自らを十字架の上に身を捧げた。これもまたキリストイエスによって示された神の愛であります。従いまして、ここには人間ではなすことのできない神と人間との関係を取り戻す、回復する神の愛があったんだ。ただそれは先ほど不信心なもの、あるいはこの罪あるもの、もののためにですね、私たちのためになさったことだったと書いてます。良い人のためには知る人がいるかもしれない。しかし不義なるもの、不信仰なもの、まだ罪人であったもののために死んだ人はいない。そういう人は誰もいないんですよ。神だけができる愛、それがこの技であったということであります。そういう技がここで行われたんだというのが、イエス・キリストが神から見捨てられて、私たちが神のこのとの関係を、神の義を得ることができたという、そういうことが行われた。マタイ福音書の方に戻ってみたいと思いますが、マタイ福音書はこのことをですね、もっと分かりやすくこう書きました。イエス様がそういうふうに叫んだのはですね、50節にイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。それは何かっていうと、51節でこう書いています。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。キリストの大きな御声は、神が私たちを身元に引き寄せる出来事を生じさせたんだ。それは神殿の幕が切って落とされた。これは聖女と死聖女の区別がなくなって、誰でも神の臨在する聖なる場所に、神に誰でも近づくことができるようになった。 それまでは祭司がだけが近づいていたことができた。しかしそれがここで終わった、そこでこの断ち切られた。ですからヘブライ人への手紙の10章には、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。このキリストの働きによって神の恵みの御座が私たちに与えられたんだということであります。ここに新しい時代が開かれたんだ。旧約聖書の古い神殿の儀式と動物の生贄はここで終わったんだ。それはもう必要なくなったんだ。神の御前に捧げられた子羊の血は、罪と死の奴隷であった私たちを神の子供とする回復の道がここに開かれたんだ。異邦人ローマの百人隊長が信仰告白にするに至った。ユダヤ人もなくギリシャ人もなく、すべて信じる者にこの与えられる神の恵みがここに始まった。さらにはここには婦人たちがいたと書いてありますね。多くの婦人、ガリラヤから従ってきた婦人たちがいたと書いてあります。当時のユダヤ教のユダヤの世界において婦人たちは一人前と認めてられていなかったんであります。しかしこの婦人たちはキリストの十字架の証人としてここに立たされている。まさにこれはですね、ここから新しい時代が始まったということなんであります。福音の前に男もなく女もなく、ユダヤ人もギリシャ人もなく、すべてのものが恵みの御座に預かる、恵みの御座に招かれて、はばかることなく堂々と神の恵みに預かることができるようになった、聖所に入ることができるようになった、そういう道がここから開かれたんだと聖書は言ってるわけであります。臨終のイエス・キリストは罪と死に支配されていた私たちのために、罪と死の支配者として、罪と死の主として、新しい命の世界を開いてくださった。これから歌う賛美歌515番、褒むべきかな我が主の愛と書いてますよ、言ってますよね。褒むべきかな我が主の愛。私たちはこの十字架のキリストを誇りとしたいと思います。このお方によって本当にあがなわれて、神と共に生きる新しい信仰の道が与えられたのであります。お祈りいたします。父なる御神様、あなたは人間の思いを超えて、人間の知恵や経験をはるかに超えて、絶大な恵みの御座を私たちのために用意してくださいました。誠にこの主の十字架の恵みを我々の誇りとして、いついかなる時にも主に従い、主の御心にかなって歩んでいく一人一人とならせてください。今週一週間もまた、それぞれこの地上にある戦いの中に私どもは出ていきます。主をどうか一人一人に課せられたこの課題を担っていく力を与えてください。あなたの御言葉と御霊によって今週もまた良き戦いをなすことができますように、導き励ましてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かります。本当に主がこの地上で血を流し肉を裂いてくださったことの恵みを共に味わうことができますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。